が中心で、あまり積極的な治療はしない緩和ケアから、限定治療、外科的治療、そして徹底的に行う集中治療の4段階。丸2の栄養補給に関しては、サジで口から食べさせる基本栄養から、補足栄養、頸静脈栄養、そして鼻からチューブを入れる経管栄養の4種類。丸3の、心停止時の処置は、心臓マッサージ、エルンや電気ショックカウンターショックを与える心肺蘇生ありとなしの2種類。以上のうち、いずれかを選択します。回復不可能な状態、生きていくのが耐えられない状態。は、人により解釈が異なるので、ガン、とか、ボケ、とか書くのではなく、その明確化が必要です。例えば、自分で体を洗ったり、服を着たり、食事をとることができなくなった状態、とか、自宅で家族が私の面倒が見られなくなり、施設に入らなければならなくなった状態、などと記載します。また、病理解剖や臓器摘出などの賛否についても表明する項があります。詳細は、最後の選択。ウィリアム・モーロイ。川淵光一教長、エーデル研究所。自分で決定する。自分の医療。ウィリアム・モーロイ著、岡田礼一郎補佳役、エーデル研究所。をご覧ください。ただ、日本の現状を考えると、この普及には一定の限界を感じます。それは、死については、できるだけ目を背けて考えないようにしている土壌があること、さらには、依然として、お任せが主流で、患者の自立が進まず、その結果、本人の意思不明のまま、医療者の価値観に左右される状況が続いているからです。患者自身の意思表示がない限り、病院の使命としても延命のためベストを尽くさなければならないという事情もあります。したがって、医療者自身も自らに望まず、患者も希望しなかったであろう医療が延々と続く、延命地獄が現出することもあるのです。もっとも、お任せします。と言われて、精一杯努力するのを生きがいに感じる医師もいるでしょう。しかし、私などは、任すと言われれば困惑するばかりです。否、というより迷惑この上なく、冗談じゃないと言いたいところです。なぜなら、任すというのは、患者の意向を忖度しておきに計らえということでしょうが、そんなことわかるはずがないと思うからです。だから、事前に本人の意思表示があれば、いろいろ考えあぐねる必要もなく、とてもありがたいと言えます。もっとも、現時点では、日本においてこのような制度がなく、その法的有効性が確立されていないので、常に有用に働くかどうか保証の限りではありません。私の事前指示、アメリカでは1992年から、アドバンスディレクティブ事前指示が法的に保護されるようになりました。連邦政府の患者の自己決定権法、1991年施行。老人の健康保険メディケアや生活保護者の医療メディケードを扱う病院、ホスピス、老人ホーム、在宅医療機関などでは、終末期における医療、延命医療をどこまで続けるか、あるいは、どの段階で中止するか、臓器摘出の諾否や自分が意思決定できない場合の代理人指定などに関して、本人にきちんと説明し、もし、本人が希望すれば、その書類作りに協力しなければならないというものです。例えば、臓器提供の場合、A の臓器は取り出していいが、B の臓器は拒否する、といった具合に、細かく指定できます。残念ながら、日本では病理解剖の承認も含め、とても個人の意思が尊重されているとは言い難い状況ですが、私なりの事前指示をしたためてあります。すでに述べたことと重複する部分がありますが、以下に明記してみましょう。医者の手にかかって果てたくない愛救急車は呼ばない。乗らない。入院しない。手術しない。死亡確認は冷え切ってからでよい。 蘇生術電気ショック、気管内挿管、心臓マッサージなど。和不要、臓器摘出、病理解剖、検体は脳である。脳死を個体の死として良い。葬式は好きなようにすればいい。香典返しは無用。度胸、戒名は不要。説教、のできる僧侶は必要。散骨、散灰で OK。焼き加減を、ウェルダンにして、ゴミ捨て場に撒くのも、よし。下水に流すのもよし。墓石詣では不要。葬式から先のことを少し説明しておきましょう。葬式時の収入には税金はかからないはずだから、集めるだけ集めても構わない。そのため、大いに派手にやってもらっても結構。香典返しはしない代わりに、一部を福祉施設に寄付すること。とかつては思っていましたが、現在は、一線から退いて久しくなるので、参列者がそんなに集まるわけはありません。また、香典については、初めから受け取らない。そして、家族だけでひっそりと望んでいます。告別式の参列者が多いのは個人の徳。などと言われます。もちろん、それも否定しませんが、一般的には、浮世の義理としがらみからやむなく集まってくる、礼儀正しいけれども不誠実な人の群れと言えます。長六助著大往生に次の一節があります。ある人の、ある入ってとても有名だったんだけど、その人の三回忌に行ってきたの。お葬式には千人からの人が集まったのに、三回忌になったら十人もいないのよ。忘れられちゃうのね。寂しいものね。金で買う戒名はいりません。真っ向臭い雰囲気を盛り上げるためだけの、わけのわからない度胸も不要。ただし、きちんとした説教のできる僧侶は必要。なぜなら、身近な人間の死は、人が生きることの意味を問う、あるいは死というものを考えるまたとないチャンスであり、人生の貴重なイベントだと思うからです。近頃の散骨、散灰には大賛成です。大規模な霊園の開発は自然破壊につながるという批判もありますが、私としては、自然を収奪して生きてきたのですから、死んだら一日も早く、預かり物の体を自然にお返しすべきだと思っています。私たちの体の構成物質の9割方は、火葬の際、天空に飛散し世界中を巡り、また生物に取り込まれます。こう考えると、釈迦やキリストや孔子の体を構成していた物質の一部は、私たちの体にも取り込まれていることになります。昨日死んだおばさんや一昨日死亡のおじさんはともかく、去年亡くなったじいちゃん、一昨年死去したばあちゃんは、十分に食べている可能性があります。このように考えれば、後に残る。遺骨は燃えからです。燃えかすのリン酸カルシウムには未練がないので、納骨も墓石詣でも不要と考えています。散骨、散灰の場所は、海、山などと贅沢は言いません。焼き加減を、ウェルダンにして細かく砕き、野因に乗じてゴミ捨て場に撒くもよし、密かにトイレから下水に流すもよし、はたまた、養鶏場の餌にまぶして卵の殻になったり、牧場に撒いて牛乳中のカルシウムになって早速のお役に立つのもいい。死に対する恐怖は、私たちが死んだらどうなるのか、死後にはどこに行くのかといったことが、誰にもはっきりとわからないからです。死後をめぐってはいろいろな考え方がありますが、最も納得できる説明としては、しばらくの間は周囲の人たち、あるいは出会った人たちの心の中に住むというのがあります。あるいは、文豪とか巨匠と呼ばれる人たちであれば、その作品を通じて、時代や国境を越えて多くの人々の心の中に住み続けるという見方もあります。ただ、私としては、肉親や子孫を草葉の陰から見守るなどという考え方は、いささか狭隘のような気がします。 死んだ後は自然の大いなる生命に戻るといい、考えでいいと思うのです。この世には、いることのできる時間寿命というのがあって、それが終われば自然に戻るだけのことです。生まれる前の世界に帰ると言ってもいいでしょう。無理に踏みとどまろうとすることもないし、また、そんなことはそもそも不可能と思っています。繁殖を終えたら死を視野に入れて生きる。私たちは、これまで戦前に対する反動のせいでしょうか。死に背を向け見ないようにし、死んで花見が咲くものか。とばかり、生のみ謳歌してきました。その結果、すぐ自殺する、誰か人を殺してみたかった誰でもよかったなど、生がおかしくなってしまいました。本来、生には死の裏打ちが必要であるにもかかわらず、無理に引き離した結果であろうと思われます。生を充実させるためには、死の助けが必要なのです。ちょうど、甘みを増すために塩がいるように。では、具体的にはどうすればいいのでしょうか。2、3具体例を挙げてみまし。まず、定年とか、還暦とか、繁殖を終えた比較的早い時期に、人生を振り返ってまとめてみることです。自分史ということですが、まとめるにあたってコツがあります。自分が今日あるは、あの人のおかげ、あのことがあったせいという、人生の転機になったことを拾い上げることです。どんな人にも、最低、5つや6つは転機があるはずです。それらを柱にして来た手法を紡ぐと出来上がります。すると、これまでいろんなことがあったが、それほど悪いものではなかった。と人生が肯定できるはずです。そして、では今大事にしなくてはいけないものは何か、今後どう生きるべきかも見えてきます。この今後どう生きるべきかがその後どうなったのかの点検を、毎年でも、3年ごとでも5年ごとでもいいので、その日まで繰り返すのです。そうすれば、最後に目をつぶる瞬間、し残したこと、後悔することは激減しているはずであろうということです。また、余命6ヶ月と言われたら、エクササイズというのもあります。今、仮にがんどこでもお好きながんで結構です。で、余命6ヶ月。と言われたら、何をしたいか具体的に書き出し、それを実行するということです。この中には、過去に親友と大喧嘩して、そのままになっている。ぜひ和解しておきたいとか、誰かに非常に悪いことをしたままになっているので、詫びておきたいなどというのもあるでしょう。今は元気ですから、その気になればいくらでも実行可能です。これを毎年でも、3年ごとでもいいですから、その日まで繰り返しましょうというわけです。それから、どこで、誰に、どんな介護を受けたいとか、死に望んでどんな医療措置を希望するか、しないかなどについて、周囲の者と何回も話し合い合意を得ておくことなどです。繁殖を終えた人とは死を視野に入れて関わる。今、延命措置を決断するのは家族です。日本人は死ぬことを全く考えていません。ボケて寝たきりの100歳近い親の死ぬのを、その子供たち70歳前後が全然考えていません。ですから、もうそろそろだと思いますと告げると、そんな、何かできることはありませんか?と延命に走ることになるのです。そういうことを防ぐために、繁殖を終えた親やつれ合いに対して、普段から死を視野に入れて関わっておくのが大切なのです。死にかけてから、いろいろやってもらっても、嬉しくもありがたくもありませんから。こんな例があります。ある時死期が近づいた患者のご主人が女房には口では表せないほど世話になった。何としてでも生きてもらわなくては。と言います。 あなた、それ、恩をあだで返すことになりますよ。と私は言いました。元気なうちに、恩に報いなければいけません。そのための具体策を2、3挙げます。まず、余命6ヶ月と言われたら、エクササイズです。これは、前述のものと異なり、もし真やつれ合いが、癌で余命6ヶ月と言われたら、何をしてやりたいかを列挙し、実行するということです。一週間のヨーロッパ旅行に連れて行ってやりたい。しかし、金と暇がない。だったら1泊2日の温泉旅行でもいいのです。これを毎年でも3年に一度でも、その日まで繰り返すのです。そうすれば、その日が来た時、してやりたかったことは、激減しているでしょう。次に、お通夜。エクササイズです。よく通夜の席で、こんなことになるんだったら、ああしておいてやるんだった、こうしておくんだったという嘆きを聞きます。だったら、仮に今夜、真やつれ合いの通夜だとしたら、何をしてやりたかったかを、具体的に書き出し、それを実行しようというわけです。そして、これを毎年でも、3年に一度でも、その日が来るまで繰り返すのです。次は、親が本当にどんな死に方を望んでいるかの真意を、普段から探っておこうというものです。今、我が国では、死についての対話が親子の間で成立しません。親の方が意識が高く、自分の死について話そうとしても、子供の方に心の準備がないと、そんな縁起でもない話はせんといて、とぴしゃりとやってしまいます。また、子供の方から持ちかけても、お前は、そんなにわしの死ぬのを待っているのか、と言われ、話し合いは成立しません。そこで有効なのは、有名人の死にっぷりを耳にしたり、テレビで死の場面が出てきたりしたときに、あんなのはどうかと反応を見る方法です。こういう情報をたくさん集めておけば、延命をどうするか医療者側から尋ねられたときに、本人の希望とかけ離れたものにはならないはずです。生き方は生き方。こんにちは、昨日の続きです。昨日とは全く違ったこんにちは、ありえないでしょう。つまり、それまでいい加減に生きてきた人間が、死ぬ時だけきちんと、というのは虫が良すぎるのではないかということです。そういう意味で、私は安楽死、いや、尊厳死、というのは、あまりに死に方にこだわりすぎではないかと思います。私も大往生、などと言っていますが、実は、それまでの生き方が大事なのであって、最後はどうでもいいと思っているのです。なぜならそれは、その時の縁、巡り合わせによるのであって、人間の思い通りになるものではないと思うからです。私は、救急車は呼ばない、乗らない、入院しない、がモットーですが、見知らぬ土地で混沌すれば、救急車に乗せられて病院に運ばれてしまうでしょう。そして、運が悪ければ集中治療室に入れられ、喉に穴を開けられることもあるかもしれません。でも、それは仕方がないことです。こういう話をすると、私の主催する自分の死を考える集いの参加者からは、絶対に救急車を呼ばないで、と大書きしたものをぶら下げて歩いたらどうか、イギリスでは、胸と背中にその胸を入れ墨した女性がいるそうですが、よく出されます。という意見を聞きます。でもそれは、無駄というものでしょう。道端に意識不明で倒れている人を見つけたら、救急車を呼ぶというのが社会常識なのですから。今を輝いて生きるために死を視野に、が、自分の死を考える集い、のキャッチフレーズです。その心は、死に方を考えようというのではなく、死ぬまでの生き方を考えようというものです。なぜなら、それまでの生き方 周囲への関わり法。医療の利用の仕方。が、死の場面に濃厚に反映されると思うからです。ということは、大事なのは、今、なのです。この、今、が最後の瞬間まで続いていくわけですから、明日死んでもいい生き方をしているか、という観点で、周囲と関わり、医療を利用するということです。そして、それを点検し、悪ければ修正しながら、その日まで生き切りましょう。後書き。私は今京都では、口に毒があるというので、医療界の、綾小路きみまろと呼ばれ尊敬されています。かなりインターネット上では、悪口を言われているかもしれません。でも、機械に弱いため目にすることもなく助かっています。パソコンが使えません。メールも打てません。習う気が全くありません。こういうわけで、知らないことの幸せを満喫させてもらっています。待機用の携帯電話を老人ホームから預かっていて、いろいろ機能がついているようですが、受信時に押すボタンがあれば十分です。あとは余分で、邪魔で迷惑なだけです。この間も、公衆電話にテレフォンカードを入れて使っているのを見とがめた知人が、おお、絶滅品種の縄文人がいたか、死んだら剥製にして博物館に陳列するよう、手配してやろう、と約束してくれました。本書は、幸せな五輪従愛医者、の手にかかって死なない死に吠う、講談社、1998年間、を文庫化したものです。その前著の、老いと死から逃げない生き方、講談社、1994年間、と、大往生したケリア医療と関わるない、自然史、のすすめ、幻冬舎、2012年間、と合わせて、三部作と自称しています。同じことを書いていますね。と、よく言われます。その通りです。一貫してブレがなく、だんだん進化しているのです。大往生したケリア、の読者から幸せな五輪中が読みたいが絶版のため、中古本に法外な値段がついていて、年寄りには手が出ない、なんとかしろとのお叱りを随分いただきました。やっと、応じられることになりました。しかし、この15年間の時の流れには、目を見張るものがあり、当時始まったものが定着したり、予想されたものが現実化したりしていて、そのままというわけにはいきません。削除したり、改変したり、加筆した部分が結構あります。この中でも、特筆すべきは、強力な発がん物質である抗がん剤に関する部分です。これまで、専門家も、ゆかりらしむべし、しらしむべからず、の体質そのままに、あまり熱心に国民に注意を喚起する行動をとっていません。本人に対する副作用は当然として、排泄物などもきちんと取り扱わないと、医療従事者や家族やその周辺に対して、大変な災いをもたらします。そして、環境汚染の問題もあります。日本が、抗がん剤汚染列島になっているのではないかと危惧しています。最後に、本書刊行にあたり、大変なご尽力をいただきました。PHP 研究所文庫出版部の前原真由美さんには、心より謝意を表するものです。2013年6月、中村仁一中村仁和、著者紹介中村仁和中村、仁一、1940年、長野県生まれ、医師を京都大学医学部卒業。財団法人高尾病院院長、理事長を経て、2000年2月より社会福祉法人老人ホーム、同和園。付属診療所所長。1996年4月より、市民グループ、自分の死を考える集い、を主催。 2012年11月に200回を数えた。主な著書に、老い年から逃げない生き方、講談社、大往生したケリア医療と関わるな、幻冬写真書、共著に思い通りの死に吠う、幻冬写真書、どうせ死ぬならがんがいい、宝島写真書などがある。 PHP 文庫、医者に命を預けるな。2013年8月19日、第1版第1冊、株式会社 PHP 研究所。